佐藤市長、こんにちは。
こんにちは。明けましておめでとうございます。
はい、年が明けてから初めての愉快なラジオ出演ということで、はい、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて市長、2017年も1ヶ月過ぎました。はい、今年はどんな1年にしていきたいか、まずは市長ご自身の思いを伺いたいと思いますが、はい、いかがでしょうか。
そうですね、いよいよ人口減少、そして超高齢社会、これが大きな課題となっていますので、今まで積み上げてきたもの、これを土台として、これからの子どもたち、あるいはまだ生まれてない子どもたち、はい、そういう世代がこれからも我々と同じように、あるいはそれ以上に幸せに生活ができる、そういう一年にしていきたいと思います。はい、今まで、様々な政策を繰り広げてきましたけども、昨年度でありますが、住みよさランキングというのがありました。この調査で4年連続第1位になることもできました。また共働きの方々にとって子育てしやすい街ランキング、これも第3位という評価をいただくことができました。はい、うん、また肝心の財政ですね、財政のを心配される方たくさんいらっしゃるかと思いますけども、はい、財政健全度調査、これでも第3位という評価をいただきました。いずれも50万都市以上でありますけども、はい、そういうものを土台として、それだけの力強い町になりましたので、これからいよいよ先ほど申し上げた新しい取り組みを進めてまいりたいと思います。
はい、住みよさランキングにしても、はい、共働き子育てしやすい町ランキングにしても、あとは財政健全度にしても、どれも上位、1位のものもあるということで、人でいうと、町が健康で元気な状態ということが言えるのではないかなというふうにも。
何でもできますという状態ですね。はい、スタンバイ OK。
スタンバイ OK ですね。はい、市の取り組みについてもね、お伺いしていきたいと思うんですが、平成28年度も残すところあと2ヶ月、すぐに平成29年度が始まります。新年度、どんな取り組みをお考えでしょうか。
そうですね、当然まだ予算を確定してないところであります。はい、この後、予算大綱を発表して、議会において、ご承認をしていただくわけでありますけども、今思っていることは、まず教育健康の未来都市ということで、安心して子どもを産み育てられる環境、これを作っていきます。例えば産後うつ検査の実施、産後ケア体制の充実をより図っていきたいと思います。はい、また平成29年度末の待機児童ゼロ、これを目標に掲げていきたいと思います。うん、また安心安全の未来都市という点では、高齢化社会を見据えまして、地域包括ケアシステムの構築に向けて取り組んでいきます。24時間、365日、安心して在宅医療を受けられる体制というのを急ピッチで作っていきます。はい、また観光交流の未来都市ということで、交流人口をどんどん増やしていこうということで、大谷地域における地域資源、これをフル活用いたしまして、周遊バス運行の検討、こういったのにも取り組んでいきたいと思います。はい、大谷を変えていきます。そして戦略的な観光という点では、福田富和知事を中心とする県の皆さんと一体となって、JR6 社によるディスネーションキャンペーン、これを活用したイベント開催、これを市としても頑張ってまいります。はい、また経済産業の未来都市でありますけども、企業立地の促進ということで、本社機能を宇都宮に持ってきていただける、つまり本社機能の誘致、それに対する支援体制の創設に取り組んでいきます。また LRT の整備ということで、 LRT をはじめとした公共交通、この充実を図っていくためにも、LRT の宇都宮駅東側の工事着工に向けて取り組んでいきたいと思います。公共交通をさらに利便性を高めていって、そのためにも平成30年度からの路線バス等への交通 IC カード、1枚のカードでバスが利用できる、そういう IC カード導入に向けた支援を行うとともに、今後は全ての公共交通がその1枚の IC カードで乗り降りができるようにしていきたいと思うんですね。
で、
公共交通って乗れば乗るほど高くなっていくじゃないですか。それを乗れば乗るほど割安になっていくというものにできたら素敵ですよね。どんどん外出もできやすいと思うし、医療費や介護を抑制することにもつながっていくので、そういう社会を作っていきます。
新しい体制の整備だけでなく、今ある体制の充実だったり、問題の解消にも取り組むということなんですね。
そうですね。住みたい、住み続けたい未来都市宇都宮にどうぞご期待いただきたいと思います。
はい、さあ、LRT お話出ましたが、LRT についてはリスナーの皆さんの関心が高い事業だと思います。前回に引き続き、今回もいろいろな質問を させていただいてもよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いいたします。
ではこんな質問が来ています、はい、私は LRT のできる沿線に住んでいません。多分 LRT には乗らないと思うのですが、 LRT の整備は宇都宮市にどのようなメリットがあるのでしょうか、とのことなんですが、は
い、そうですね、はい、新幹線を持っていただけると分かると思うんですね、新幹線に乗らない方、利用しませんよという方いると思いますけども、新幹線は宇都宮の発展になくてはならないものですよね、
はい、
だから宇都宮はここまで発展をしてきた、これからも必要だと思うんです、ですから、自分に関係なくても宇都宮の発展をする、装置の一つと思っていただきたいと思います、
はい、
もちろん、その LRT が利用しやすい環境というのは作っていきますけども、宇都宮は鉄道あるいはバス、デマンドタクシー、そして LRT、 さまざまな用途に合わせた公共交通網を構築していって、車のと公共交通が共存できるという街を作っていきたいと思います、こうした公共交通の軸となる、鉄道また LRT、 こういうのが東西南北にないとバスも増えていかないんですね。身の回りの地域内交通、さらにそこから中距離的なバス、そしてそれらを支える南北の JR 線、東武線、そして今までなかった横軸の LRT、これによって公共交通を持続できるという環境を作っていきたいと思います。
はい、なるほど、LRT だけでは、こう、完璧ではないということなんですね。
そうですね。LRT だけをやろうと思っても、これは全く意味がありません。どれも欠かせないものです。
なるほど。このような質問も来ています。はい、LRT 事業は全体で1000億円以上かかるという話。こちらは本当なのでしょうかと。
そんなことはありません。そんな巨大な事業を我々は国に申請したこともありませんし、今まで話したこともありません。宇都宮が考えている、国から認定を受けた、事業というのは、JR 宇都宮駅東口から、芳賀町の本田技研北門付近までの、JR 宇都宮駅東側区間の約15キロなんですね。この15キロで約事業費が458億円かかるということになります。このうち半分、2分の1は国から補助が出ることになっていますので、全体でも1000億なんていう目がくらむような、気の遠くなるような数字はかかりません。それは今まで流れてきたのはデマだと思います。
そうですか。
はい。
では私たち市民の負担が増えるのではないか、税金が高くなるのではないかという話は、
全くありません。税金が高くなるなんていう事業を今まで宇都宮市はやってきたこともありませんし、今回の LRT を含めた公共交通についてもそんなことはありません。先ほど申し上げたように半分は国が出す、で残りの半分を一括払いじゃないんですね、20年間という期間で払うというルールになってます、1年間で最大の支払い金額というのは約13億円です、これは県とまだ話をしてませんけども、県も協力をするよと言っていただければ、さらに1年間の費用は13億円から低くなるということになりますね。宇都宮の1年間の予算は、平成28年度予算計上した金額は2053億円、2053億円のうちの約13億円を払って宇都宮が破綻をするなんていうことはありえないし、そういう町を普通作らないですよね。ダメになるような事業はやるつもりは誰もないと思います。安心していただきたいと思いますし、税金が上がりますなんていうことはありえない話ですから、それについてもご安心をしていただきたいと思います。
はい。では運営が、赤字になるのではないかと心配する質問もありましたけれども、こちらは、
私は公共交通はじめ福祉というのは赤字黒字という物差しだけでできるものでないと思っています。もちろんこういう時代ですから必要か否か、そういう物差しと、それと費用対効果ですね、きちんと社会あるいは市民にとって役に立つのか、宇都宮の発展につながっていくのか、そういう目で見ていかなければならないと思います。しかしそういう物差しを使ったとしても、宇都宮の LRT 事業というのは1日あたりの需要、これを、3段階方式で、調査をいたしました、各企業に聞いたり、あるいはそこの企業にお勤めになっている、従業員さん社員さん一人一人にアンケートを取ったり、また宇都 宮市を含む7市7町の方々約11万5000人の方に絞ってアンケート調査を取りました、はい、その結果1日あたりの利用者数が1万6318人という推計をいたしました。そしてそれをもとに年間の収入、運賃、乗車賃の収入ですね、はい、まあ、そういったものが主になりますけども約年間で9億8000万円、そしてそれに対して支出、はい、まあ、これ人件費が大体占めますけども約8億5000万円となりまして、
ということは
年間約1億3000万円の黒字が出ることになります、
は
い、ですからこれは、まあ、黒字になる事業だということ、これ相当厳しく見ています。厳しく見ていても、はい、まあ、これだけの黒字が出るということでありますので、これはもう国にも申請をしたときにもこういう数字を明確に出しました、根拠も示しました。私もいろんな公の中で言ってますので、はい、うん、これは嘘をついているわけではなくて正しく皆さんに知っていただくためにも、まあ、このように説明をさせていただいていますので、はい、安心をしていただきたいと思います。
はい、なるほど、
はい、
あの市長 LRT が通ることによって、はい、宇都宮のこう中心地、はい、大通りにバスが通らないという、はい、こういう質問も来ていますが、はい、いかがでしょうか。
まあ、あの巨大タンカーじゃありませんからバスよりも細いんですね。
ああそうですか、
幅は、はい、ですから、当然 LRT が上下で走ったとしても車やバスが十分に取れるだけのスペースはできます。全くあのバスが通らないとか車が走れなくなるということはありえませんので安心してください。
はい、わかりました。
すべ、はい、て宇都宮の身の丈の中でやっていきます。先ほど財政健全度調査全国3位という評価をいただいたという話しましたけども、その財政を意識して子どもたちに負の遺産ではなく大きな輝かしい財産、これを残すための社会づくりを今から行っていきます。
はい、ありがとうございます。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問を受け付けていますので、お気軽にこちら愉快なラジオまでお寄せいただければと思います。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。佐藤市長、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。